はい、西暦2016年8月7日日曜日18時38分くらい収録目覚ます。ケフナでございます。
この先道東道
です。早速レーダー探知機が反応いたしました。反応っていうか、エリア、待ち伏せエリアが全部警告で入るんですよね。この前確かに帰るときに本当にこの待ち伏せエリアに待ち伏せてましたね。なかなかね、このレーダー探知機買って間もなく1年かな経つけど、レーダー探知機が言ってる待ち伏せエリアに本当に待ち伏せていることってあんまりないんですよね。で、実際問題、待ち伏せてる時って、日にもよるんですけど、パトカーの方はステルスだったりレーダーだったりいろいろやってるから、そっちの方で反応するのでわかるんですよね。パトカーに追いかけ、高速道路でそういう風に監視をしているパトカーを素通りしてって、で後で猛スピードで追いかけてくるっていうのが、捕まえに来るっていうわけじゃなくって、その前にいる車を追いかけて速度確認するみたいなので、結構猛スピードでこっちの方にやってきたりとかするんですよね。それは怖いなって思うんです。道央道とかだとあまりそういうことないのかなと思うんですけど、道東道って車通りが全然ないので、だから後ろから猛スピードでパトカーが来て、あ、俺を見られてるっていう感じになるんですよね。もう前にも後ろにも他に一般の車がなくって、俺とパトカーだけっていう状態になるんですよ。で、しかも一車線だけなんですよ、道東道って基本的に。何キロごとぐらいにその追い越し車線が出現するときはあるんですけど、基本一車線なので、前の車がね、なければちょっと早めにスピードを出してしまうみたいなのはないわけではないけど、ただ実際ね、パトカーで食わすとさ、結構ビビったりするものなのは決して僕だけではないみたいですけど、はい、結構ね、待ち伏せエリアは多いんですよ。あるね。1キロ先にあります。でもね、いつも思うけど、この待ち伏せエリアとか取り締まりポイントにあんまりやっぱいない。だいたいいたらわかるしね。いたらいたでビビるんだけど、それよりは普通に動いているパトカーの方が怖いですね。今後この収録、家に着くまで続くかどうかわかんないんですけど、しばらくこういうレーダーうるさいと思いますよ。音切りたいけどね、前回も言った通りリモコンがなくなっちゃったので、ミュートにするのもできないし、音量を下げるのもできないので、申し訳ございませんが、そういうことでお願いします。このレーダー探知機のお姉さんのアナウンスも一緒にお願いします。で、今日っていうか、この金土日札幌に帰ったのは、出張だったんですけど、土日は普通にね、こっちで休むっていうことになってて、で、買い物をしようとかって思っていてですね、いろいろ見て回った結果、なぜかじゃないね、もともと欲しいなと強く思ってたからっていうことではあるんだけど、買ってしまいました。突然でございますが、iPad 買ってしまいました。っていう感じなんですが、iPad Air です。ごめんなさい、プロじゃないんです。iPad Air 2ですね。はい、64GB、ゴールド。ゴールドが好きなんじゃなくて、ゴールドだけが在庫あったっていうだけなんですけど、ヨドバシカメラに。基本的にね、Apple 製品は Apple Store で今まで基本的に買ってはいましたが、最近はそうでもないか。でもね、Apple Store 札幌がなくなっちゃったんですよ。厳密なところ、Apple Store 的なのが、 札幌駅のエスタビルのビッグカメラ、札幌店のアップルのコーナーが一応アップルストア的な感じでやってるんですけど、まあいわゆるアップルストアとしてやってる感じではなさそうなので、まあヨドバシカメラ、ヨドバシのね、まあポイントカードとか、あとまあクレジットカードもよく使っているので、まあその都合ポイントもあるので、ヨドバシカメラでアップルウォッチも去年買ったし、もうかれこれね、アップルウォッチも1年使ってますね。アップルウォッチもヨドバシ、結局 MacBook もヨドバシだったし、あとは、あ、違う、ヨドバシじゃない、あれはアップルから普通に頼んだのか。で、あともう一個、普通に今回 iPad Air 2、まあ、ドコモの方でのね、あの、データを iPhone で普段使ってるやつを、こう、データを分けるみたいな形で使うやつ。だから相当安く買えたんですけど、あと家の、まあ、フレッツ光とかの関係もあったので、かなりあのサービスで安く、なったらしいですね。ただ、今まであまりそういうデータ通信料だったり、お金、その契約の時のお金のことについて、あまり深く考えてなかったから、まあ、なんとなくその指示に従ってやっていくっていうことしかやっぱりできなくって、で、僕もさ、あんまり専門的な知識は詳しいわけじゃないんだけど、これ、もうちょっと大人の方でさ、携帯電話とかスマホ、インターネットの回線とかもそうなんだけど、契約するときってこれすげー大変じゃないかなと思ったし、なんていうのかな、そういうのを販売している方々もきっとお客様がトンチンカンな質問をしてきてもね、それをどういうことですかみたいな感じにはならないで、ね、一から、あ、それでしたら、みたいな感じで優しく対応をしているあの感じとかを見て、すげえなって思いましたね。うん。いや、まあ、今日はね、ヨドバシカメラの、そのドコモのコーナーで対応を受けましたけど、そういうのをね、全然知らない人が、おじいさんとかおばあさんとかがさ、来て、これってどうなの、これってどうなのって言われて、結構トンチンカンな、質問をされてて、ね、まあ、Apple Watch の時もよくありましたよね。その Apple Watch 関係のトラブルだと、iPhone 必要なのみたいな。ペアリングしないとダメなのみたいな。うん、なんか、ダメなのっていうことはないんだけど、これ単品で電話できると思ってたのにみたいな。そういうこともね、あまり、詳しくないんだけど、ね、基本的なこと知らないまんま物買っちゃうとそうなるんだなみたいな、まあ、僕の場合ね、iPhone があって6 Plus ね、 iPhone 6 Plus があって、 MacBook があって、家に Mac mini があって、 Apple Watch があって、それでの iPad だから、その僕は内心物に囲まれたいだけなんじゃねえのって言われたら、はい、そうですというふうに言ってしまうかもしれないんだけど、 iPad が必要だったんですよ、僕の中では。プライベートでっていうのもそうなんだけど、少しね、仕事でも、なんかこうね、仕事にどっぷり、まあ仕事で使う、どっぷり使うわけではないんだけど、仕事を助けるための手段として iPad が自分用としてね、あるといいなっていうふうに思ってたんですよね。あとは MacBook さえも俺は重いと感じ始めた。もともとさ、高校の時、2007年、ラーメンズの小林健太郎と片桐仁がMac のアップルのさ、CM やってたの覚えてますかね。どうも Mac です、こんにちはパソコンですって。あの時の MacBook を買ったんですよ、というか買ってもらったんですよ、合格祝いに。アイテムヘッドライトつけて を買ってもらうか Windows を買ってもらうかで悩んで、あんま悩まなかったけどね、正直 Mac にしました。で、Mac その時にさ、友達ん家に MacBook を持ってってなんか録音したりとかってよくやってたんですよね。重いなって正直思ってたし、大学入って MacBook Air、 初代のね MacBook Air を使うようになって、軽いって周りの人たちも、え、これすごい軽い、折れるんじゃないのなんて言われて、で実際社会人になって MacBook Air じゃなくて、今度は普通の名前はね MacBook に戻ったけど、ものすごい薄いやつね、 USB-C のポートしかないやつね、すげえ軽い、もうほぼ1キロ前後ね。サーフェスの方がもうちょっと柔らかい、あの軽いみたいなんですけど、でもねそれをトートバッグとか、あと普段のねビジネスバッグの中に入れてて思うのは、それでも重いです。だから僕の使い方とか自分で振り返ってみて、あれこれタブレットだけでもよくねって思えるようになってきたんですよね。で正直まあタブレットっぽい使い方をスマホでもできるんですよ、6プラスだから。ただまあなんかさ、例えばまあね、オフィスじゃないけど iWork でページズとかさ、キーノートとかナンバーズとか、まあいわゆる Excel、Word、PowerPo に当たるものあるけど、うん、それやるんだったらタブレットの方がいいよねっていうことになるじゃないですか。あんまり iPhone で Excel やらないじゃん、うん、なんか明らかにやりづらいしね、たとえどんなにさ、まあ、Bluetooth のキーボードで、ね、ペアリングして使いやすくしたところで限界があるから、やっぱり買いましょうと。うん、iPad。で、以前、初代 iPad を大学生の時使ってて、まあ今それまだ実家にあって、父と、あとは、妹かな。家でなんか遊び用に使ってますけど、あれ持ち上げてわかるのはね、あれめっちゃ重いね、超重い、うん、でまあなんやかんやあって iPad mini、 初代の iPad mini を買ったけども粉砕したんだよね、うん、で今回 iPad Air か、プロね、考えたんだけどね、iPad Pro。お値段とかさ、いろんなこと考えてやめました。はい、おとなしくやめました。あと、まあ、iPad Air が、なんかキャンペーンやってたんですよね。で、それで買ったっていうのがあるんですけど、まあ、僕がやりたかったこと、その iPad を買ってやりたいことっていうのは、まず、一個でかいのは、仕事で、パワーポイントを使うときに、パワーポイント上にそのペンでマーカーを引いたりとか字を書いたりとかするっていうのができるんですよね。で、それをまあなんていうのかな、 Mac でキーノートをね、そのプロジェクターにつなげて再生をする、 iPhone をリモコン代わりにする、で、そのリモコン代わりにしている iPhone をいじると、まあ、その iPad と同じように絵描けるんですよ。字描けるんですよ。マーカー引けるんですけど、まあ、iPhone だとね、なんていうのかな、納得いく細かい処理ができないんですよね。だから字がわけわかんなくなったりとか、丸したいのに、丸したいところに丸ができないっていうのがあって、うん、だから、ちょっとね、そこだけどうにかならないかなっていうことで、まずは iPad、 それはちょっと仕事で使いたいなと思って、まあ、あと仕事で使う必要は特にないので、あとはプライベートでなんかやるときにっていうだけなんだけど、うん、たださ、俺もさ、別になんかさ、ゲームやるわけでも めっちゃ映画見るわけでもなんでもないから、うん、なんていうのかな、ノートパソコンは仕事で使い、タブレットは特に、あと寝室ですね、寝室にノートパソコンはいくらあんだけ薄い MacBook でも似合わないんですよ、うん、タブレットだったらまだリラックスしてできるんですけど、うん、っていう理由、うん、あとはこれね、できるかどうかわかんないんだけど、楽譜、ピアノの楽譜を全部スキャンして PDF 化して、あるいはな、あ、15分だったか、まあいいや、あの、まあプリント楽譜っていうヤマハのサイトとかから PDF で楽譜を購入するんですけど、印刷をしないでその PDF のままピアノ弾く、だから iPad を譜面台に載せるっていうやつ、うん、やりたいなと思って、でこれね、実は大学生の時にもやろうとしたんですけど、 iPad mini だと結構ね、ちっちゃい、すげーちっちゃかった、だから厳しかったんですよ。いや本当は多分 iPad Pro の一番でかいやつ、あれでやれれば完璧なんですけど、なかなかそうもねいかないから、うん、今回 iPad Air 2ね、7インチだったかな、買いましたけど、まあその7インチでダメだったら、いや、おとなしくね iPad Pro のでかいやつを買うか、おとなしく楽譜はプリントアウトするかですよね、うん、まあ、ぶっちゃけプリントアウトでなんちゃ問題はないんですけど、うん、ただね、最近なんか今ね、あ、まあこの話はちょっと後でやりますか、もう15分も過ぎたところなので、はい、現在どこにいるか、道東道追分インターかな、追分町インターチェンジを越えたあたりかな、もう間もなくでユニパーキングに着くぐらいかなと思いますが、まあ、あまりね、あの道東まで入っちゃったら大体どうだろうな、シムカップ越えたあたり、シムカップ村のシムカップ、そうだね、シムカップのサービスエリアを越えたあたりから今このここどの辺ですみたいな話は特に、なしにしたいかなと思います。休憩はそのシムカップで取ります。ユニはちょっとすっ飛ばしますって言って、分かる人いるのかな、あの北海道にはそういう地名があるんだっていうところ、ちょっと関心を持っていただければなと思います。僕もね、道東に引っ越してから分かった名前ばかりです。追分って僕北海道にあるって思いませんでした。なんか東北のイメージでしたね、はい、まああとはなんだろう、あの美空ひばりのイメージそんな感じ、ということでした。じゃあ以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。